この番組はカウスマンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第74回目配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沙と
田口でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんです。今篠野先生喋りそう、はい、今回から3回か4回ぐらいゲストで登場していただきます加藤篠野先生も、はい、オープニングご一緒していただけるお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
私実際お会いするのも久しぶりですよね。お会いしてないです。
久しぶりですね。
ですよ
ね。そうなんですか。
うん。最近お会いしてない。
半年近いくぶり？あ、そうでもないか。
愛犬9名の。
あ、そうです。3月に来てくれてる。
あ、じゃあ3ヶ月しか経ってないんだ。すっごい長いこと会ってない気分なんですけど。なんかすごいですね。愛犬9名の講習会。いつも
満員。おかげさまで。
御礼的。
たくさんの方々に。はい、出していただいてまして、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
言ってみた。
私も言ってみた。まあそんな感じで
相変わらずのゆるゆるっぷりですね。
そうなんですよ、相変わらずゆるいんです。ワンライはいいんです、
のんびりと。
そう、中身が充実しているというね。
その通りですね。
はい、やっていくのでいいんです、これで、はい。まあ、軽く一週間どうでしたかっていう話を相変わらずしてるんですけれども、篠先生どうでしたか一週間。最近どうですかの方がいいな。
最近。
はい。
まあ、大きなちょっとイベントが5月の末から6月の頭にかけてあったので。
はい。
それが終わって、ちょっと、気が緩んでる感じですか。
そうですよね。気が緩んでる時じゃないとオンラインに出ていただけない。忙しいからね。そういう意味よ。
あ、うん、はい。
あれですよね、例の動物園系の。
へぇ、
そうですね。
今回どういった内容だったんですか。
まあ、今回も動物、上野動物園のレアな動物をアピールしようという。
いや楽しそうな。
イベントで。
はい。
作家の方々も毎年、増えてきてましてですね。非常に熱気あふれる空間になってました。
結構ギュッとしたスペースだから、作家さん増えてくると大変ですね。
そう。一人一人の展示スペースがね、だいぶ狭くなってきてましたね。
ですよね。
私的にはいろんな作家さんとお話できるので、
はい。
で、その作家さんのお客様とかもたくさんいらしてくださるので、
はい。
とても楽しく。
ああ、素晴らしい。
過ごすことができますし、やっぱり、ペットのホリスティックの世界っていうのは知らない方が多いので、
はい、
多くいらっしゃるイベント会場なので、
はい、
そういう意味で、こういう世界があるんだよっていうのをお知らせするいい機会の場でもあるかなと。
なんか本当こう、勉強するにつれ、わかんないことが増えていくっていう。動物の世界って怖い。はい、奥が深いです
ね。はい。
わかりました。じゃあまた、次はいつ頃、それを開催するとかっていうのは、半年後とか1年後とかなんですか？
そうですね。だいたい1月と5月の末。
あお。
が、まあだいたいの、こう、決まりかなっていう感じですね。
は
い、
そうです
ね。
じゃあぜひ、1月の時はですね、はい、告知をお手伝いさせていただければと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詳細は篠先生のブログをご覧ください。
はい、
はい。で、さやちゃんはどうでしたよ、一週間。
私は、イベントが結構重なって、郡山の方の須賀川の方行ってみたり、米沢行ったりとかして。
牛？
牛？牛食べれなかった。
あ、そう。
ラーメン食べてきました。
あ、そう。ラーメンも好きだからいい。
美味しかったですよ。でも結構、まあ、あっちこっちで。書かせていただいてました。
おお、今回はどっちがメインだったんですか？人ですか？
人でございます。
おお、そっか、
うん。パートナーもね、たくさん書きたいんですけども。
ね。
なんで、ペットも書いてますっていうのを。
そうだよね。なかなかアピールしないと。
その前面に押し出しながら。
いいと思います。
ありがとうございます。明澤さん、1週間どうだったんですか？
1週間ですか？残念なことに、ピヨコを、天に見送り、イベントをし、
お疲れ様でした。雨の中。
はい、雨の中。元気だね、皆さん。っていうぐらい雨の中やってましたけど。推し、なおかつ、バーベキューで飲んだくれるという。
濃密な。
すっごい濃密な、すっごい世話しい一週間でしたね。もう今、あんまりちょっと頭が働いてない、最悪のコンディションです。
二日酔い？
もうね、抜けたよ。
あ、さすがに。
はい。でも今日は飲んでないです。飲みすぎて。でもね、すごくこう、すごくありがたいことに、本当にいろんな方に出会えて、今回はね、獣医師さんなんですけど、今、専門的に勉強されてるっていう獣医師さんも中にはすごく多くて、その中のある分野に特化した獣医さんにお知り合いに なれたりとか、ガンガン質問してみようと思って、とかね、そういう出会いがあれば別れもあるという一週間でございました。はい。終わっちゃったよ。
終わっちゃった。
一週間の伝えが終わっちゃった。いやー、でも、野生の動物ってやっぱり難しいんですね。動物園とかも、まあ、基本野生の動物を飼育するってことだから、あれなのかもしれないけど。
うん。難しいですね。
難しいですね。
うん。
本当に。
え？
いや、それを再度勉強したなと思って、それを教えに来てくれたんだろうなって勝手に思ってるんですが、はぁ、飛ぶ姿が見たかった。ちょっとじめっとした話になっちゃうんで、もうやめようかな。はい。というわけで、ちょっとね、夏に向けての健康関係を、ちょっと篠先生にガツガツ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本編入ってまいりたいと思います。今回からしばらくお付き合いをいただきます、飼い主様とペットのためのフィトテラピー、過去植物療法ですね、ペットアロマ&ハーブのウォフの加藤志乃先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうがっつり読みましたっていうね感じなんですが、最近はちょっと雨が続いてたんですが、雨上がりとかだともう地面が完全に濡れてる状態だから、ちょっと暑くなるとすっごいムシムシしてくるじゃないですか。
はいはい。
なのでちょっと夏とか暑さとかそういったところの予防であったり対策であったり管理、体調管理とかをちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、今回は、
はい、
再三私たちの中でも話題に上っております熱中症の予防についてですね、改めてお伺いしていきたいなと思うんですが、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熱中症は人だけのことじゃないよっていう部分があると思うんですけど、
はい、
熱中症になった犬とかを見たことありますか、篠先生？
まあもう本当にこうやばいっていうのは私はまだないんですが、
はい、
うちの犬ちょっとなりかけたことはあります。
あ、うん、それはこう状況とかをお伺いしても大丈夫ですか？
うん、それはね、夏場に、はい、でももう日がなくなって、
はい、
夜の7時とか8時とか、
はいはい、
そのぐらいのもう暗くなった時間帯に、はい、まあ、ボール投げとかを広場でして遊んでいて、
はい、
でその終わって帰る時になるとこう足がよろよろってふらついてる感じがあって、
はい、
でなんだろうなって思いながらも、まあ、すぐに回復をしていたので、
はい、
その時は熱中症だって気がついてなかったんですけど、
はい、
それは何回かあって、
はい、
これはもしかして熱中症の一種じゃないかと、
はい、
思って、そう気づいてから、保冷剤をこう持って、
はい、
で終わった後に木とか、
はい、
鼠径部内、うん、とかにそれを当てると気がつかないっていうのが、
はい、
経験をして、はい、あ、このよろつきは熱中症の一種だったんだなっていうのを知ったっていうことはありますね。
ああ、うん、そうなんだ。
夜の8時でもやっぱりなるんですね。
うん、そうなんですよ。
結構あれですか、暑さでもムシムシした暑さとかカラッとした暑さとかあるじゃないですか。
う
そういうの
多分ね、その時はムシムシしてたんだと思うのと、あとこれ、はい、はっきりとは判明してないんですけど、はい、性格的なものがあるんじゃないかなっていうのを思いますね。
性格？
うん。
そう、犬の性格。その時に、まあ、ラブとボーダーと2頭連れて行って、
はい、
まあ、ラブの方がかなりこう楽しんでる感じで、
はい、
ボーダーっていうのはどっちかっていうと、もう走ることにこう命かけてるみたいなところがあって、すごい集中してたんですよね。
はい、
で、ボーダーの方が若いので、
はい、
可能性としては、ね、年取ってる方がこう、ね、温度とかの影響を受けそうな気がしますけど、
はい、
ボーダーの方がふらついたんですよね。
うん、
多分集中してたんで、
はい、
よりこう熱がこもりやすくなってるのかなっていう気がしてるんですね。
あれですね、性格的にも熱くなってしまうタイプ。
そうそうそう。
だと特にそうですよね、うん、熱中してる時ってブレーキかけたりしないですもんね、自分自身に。
そうですね、うん、
それもこう犬にも当てはまる可能性があると。
当てはまる可能性があって、で、ちょっとそれをボーダーの仲間たちに話をしてみたら、
はい、
やっぱりその確率が高いんですね。
あ
これ、笑い話じゃないんですけど、泳ぎながら熱中症になっちゃった子もいるっていう。
え
泳ぎながら冷ましながら熱くなって、
はい、だから泳ぎながら多分、肩内に熱がこもっちゃったんでしょうね。
あ
すごい。
あれか、泳ぐ環境によっても違いますよね。プールとか、
うん、多分違うかもしれないです
ね。場合と海も違うし、川は水が結構冷たいっていうところもあるけど、
うん、
水が溜まる部分とかは、
うん、ちょっとどこで泳いでたかその時聞いてないんでわかんないんですけど。
あそっかそっか。だからとりあえず熱中するとちょっと危ないかもしれない、うん、
そうなんですね。だからやっぱりある程度飼い主さんがこう状況を見て止めてあげるっていうのがすごく大切なんじゃないか。特にアウトドアとかスポーツをするようなワンちゃんの場合は、
はい、
うん、管理してあげることはとても大切ではないかなっていうふうにはその件で学びましたね。
確かに、うん、そうなんです。なんかこうどうしても熱中症になるっていうと環境がもう第一の、
う
ん、
なそうですね、
ハードルとしてあるわけじゃないですか、うん、気温が高くて湿度が高いっていうのが一番、はい、
うん、そうですね、高温多湿が一番の
危険な部分だけれども、それだけではなくパートナーの性格にも多少左右される部分はあると、は
い、じゃないかなっていうふうに個人的には感じてます。
あでも確かにストップをかけないとひたすら走ってる子とかいますもんね、うん、ひたすらボールを追いかけているとか。
うん、
はあ、すごい、ちょっと目から鱗的な感じ、うん、症状としては、
はい、
まあ、いろいろあると思うんですけれども熱中症になると、うん、
はい、
まず何が一番こう分かりやすい変化として、
はい、やっぱりパンティングがひどくなる、はあはあいうのがひどくなるっていうのが一番の、
はい、
ね、飼い主さんからは
分かりやすい、
分かりやすい、はい、よだれがない、出てしまうとか、
うん、確かに暑い時とか、
うん、
コピンってあんまりハーハーしないんですよ、パンティングしないんですけど、うん、本当に暑い時のパンティングとかすごいですよね。なんか 舌が今まで見たことないぐらいの大きさになったりとか、ビヤーって広がる、
ベローンって出てね、うん、とか
肩で、みたいな、
うん。
ちょっと変態っぽい母になってしまったけれど。
苦情が。
分かってる分かってる。
分かってます。
あとはやっぱりさっき私が話したように、はい、ふらついたりとか。
ちょっとよろっと、よろよろっとしてる。
そうね。うん。ひどくなるとね、倒れちゃったりとか。
はい。
うん。あると思いますけど。うん。
まあ、もちろん体温とかも、ね、熱が中にこもってるってことは体温が上がったり。
そうですね、うん、だから普段からワンコの愛犬の体に、まあ、猫ちゃんもそうだと思いますけど触れた時の温度っていうのをやっぱり手で体感しておくっていうのも大事じゃないかなと思いますね。
確かにこうお腹、お股のあたりって結構毛がないのでいつもそこを触って、
そうですね、
確認をしてるんですが、
うん、はい、あと耳とかね、足先とか、そういう先端の部分なんかもなるべく触って、
はい、
もう頻繁に触ってると、そういう異常が起きたときって、あれってすぐ分かると思って、
確かに、
頻繁に触っておく。うん、
じゃあもう触り心地がいいんで触ってることもあるんですが、
確かに。
そう、気持ち、ツルツルして。あとはなんか分かりやすいのとかありますか？
そうですね、もう分かりやすいっていうか、心拍とか脈拍とか、はい、そういうものもやっぱり日頃の感じをこう掴んでおくとい
いと、
やっぱり異常に速いとか心拍脈拍が速い状態が長く続くとか、
お、
そういうことで分かりやすいと思いますし、はい、あとやっぱりパンキングがねひどかったりとかして、はい、だんだん酸欠になってくると、
はい、
ベロが紫になってきたりとか。
わお、チアノーゼ。
そうすると酸、うん、そうですね、チアノーゼがある。なんていう状態になったら、もう本当にすぐに病院に行ってもらった方がいいとは思いますけど。
はい。ちょっと話がもう戻るんですが、こう予防として、こういうのをやっていくといいよとかっていうこととかありますか？
はい、そうですね、まず、まあ、外のね、のお出かけっていうのはもう、日中のお出かけは避けるとか、そういうもう分かりやすい予防方法もありますけれども、
はい、
やっぱりお出かけの場合は、最近は小型犬なんかの場合、キャリーとかカートを使ってね、
はい、
お出かけをするっていうのがあると思うんですけど、
はい、
そのキャリーとかカートの中っていうのは、やっぱり熱がこもりやすい可能性もあるので、
はい、
保冷剤を少しこう入れてもらうとか。
お
ー、まあ犬の、まあ、体にこう全部が当たるっていうわけではなくて、こう暑かった時にちょっと触れられるような感じですよね。
ちょっとこう枕にできるような感じで。
全体的に冷やしちゃうと今度ね、冷えちゃうっていうのがあるので、マコが暑いなって思った時に、ちょっとこっち行くと涼しいな、みたいな感じの半分だけとか、そんな感じで、少し対策してあげると。
いいですね。
はい。
手だな。あと何かありますか？
まあ、室内の場合は、やっぱり湿度っていうのもすごく重要なファクターですし、
はい、
まあ、温度もそうですけれども、
はい、
まあ、温度がまあ大体、まあ、個体差があるので、なんとも言えないんですけれども、はい、25度から28度ぐらいの室内を温度で管理してあげるということと、湿度がまあ 50% から 60% ぐらいを目安に管理できるといいですね。
風通しとかはどうですか？
そうですね。やっぱり空気の流れっていうのが大事だと思うので、
はい、
まあ、扇風機だったりとか、いろいろあると思うんですが、はい、そういったもので空気の流れを作ってあげるとか、
はい、
あと、あれですね、まあ、防犯上できないっていうお家もあるかもしれないですけども、
はい、
少しだけこう窓を開けといてあげるとか。
確かに。
ね。
そうですよね。エアコンもね、よくこう話題に上るんですけど、急な停電とか、はい、
ゲリラ豪雨とかでと、ね、停電で止まっちゃったりとかしますよね。
で、なんか高級なエアコンは勝手に再起動してくれるやつがあるらしいんですよ。
そうなんですか。
何十万とかするやつね。
おう、はい、じゃあみんなで高級なエアコンに買い替える。
でも難しいじゃないですか。
ね、
それがこう停電が例えば一過性のものだったらいいんだけれども、
うん、
長時間続く可能性もあるわけじゃないですか。
そうですね。
1時間以上とか、例えば、ね、はい、配電線に雷が落ちて電気の供給が止まってしまったとか、
うん、そうですね、
っていうこともあるので、できるだけこう、
はい、
そういう部分では原始的な、
まあ、特にお留守番のね、あれですよね、長いワンちゃんとか猫ちゃんのいるお家はその辺の対策はしっかりしといていただいた方がいいですよね。
ああ、ということですね。ありがとうございます。
あとは、はい、例えば、本当に長く、お留守番させるようなお家であれば、ペットボトルとかにお水を入れたものを凍らして、
はい、
それをちょっと寝床の近くに置いといてあげるとか。
ああ、うん、さっきのキャリーとかの話と一緒のようなこと、
はい、そうですね。はい。そうですね。まあ、クールマットとかね、今そういうものも、いろいろいいものが出ているので、そういうものも置いといてあげるとより良いんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。確かにうちアルミ板使ってるんですけど、
あ、はい、
超冷たいですよね。
うん。
あれ 足置いとくとヒヤーって。なるほど。さやちゃんちは何かやってるの？対策。
クールマットを購入したんですけど、あのやっぱり冷たすぎたのかあんまり使ってくれなくて、結局私が真夏の足冷やしに今使ってるんですけどなんで、まあ、なるべく窓で開けといてとか、あ、まあ、留守番を短くするようにっていうのにしてるので。
あ、うん、今ね、窓開けっぱなしで出かけてもっていう防犯グッズとかもね、
ありますよね、
うん、はい、
はい、なんかちょこっとだけ開けられるけどそれ以上は開かないぞみたいな。
あ、いいですね。
やつとかも。カエルすごくない？
うち今頑張ってます。カエルが閉めてても聞こえてくる。
さやちゃんのところか。
はい。
環境として志野先生んちはないなって思ったんだけど。
本日の BGM もカエルの鳴き声で、
はい、消しますけどね。
ああ。
あと熱中症のことで、これはこう覚えておいた方がいいよとか、予防するにこれは有意義ですよとかってありますか？
予防で、
うん、予防で。まずならない。
まあ、いきなり、うん、まあそうですよね。うん、やっぱりお出かけとか特に多い子だったりする場合は、
はい、
今、体を冷やすようなお洋服。
はい。あ、あります。
T シャツとか売ってたりするので、そういうものもやっぱり常備しておくといいだろうなと思いますし、
はい、
ない場合は、あの、濡らしてから着てるっていうの、でも気化熱で、
ああ、うん、確かに。
冷えますので、
はい。
はい、
うん、そう。私、救急箱を用意していて、そこに経口補水液を用意するようにして
ます。あ、そうですね。はい。うんうん。
で、よく私も聞かれるんですけど、経口補水液とスポーツドリンクって何が違うんだよっていう。なんか皆さん、
はい、
熱中症の時でも、スポーツドリンクでいいんじゃないかっていう部分があるみたいなんですけど、
うんうん、
ぜひ、ちょっとプロのお話を。教えていただければと思うんですが、
はい、経口補水液 と、
はい、
スポーツ飲料、スポーツドリンクなんですけど、
はい、
違いっていうのは、まあ、アイソトニックとハイポトニックっていう言葉で分けられるんですけれど、
はい、
あのこれ体験究明マニュアルに詳しく載ってるんで、はい、あの気になる方はそれをご覧になっていただくといいと思うんですが、はい、あのハイポトニックっていうのは糖質が少ないんですね。まあ、全体の 2.5% 以下の飲料で、はい、これが、経口補水液に当たります、うん、で、アイソトニック、スポーツドリンクっていうのはアイソトニックといって糖質が多く含まれている飲み物なんですね、
はい、
おー、はい、まあ、ハイソトニックっていうのは、
はい、
先ほど言ったように糖質が少なくて特にその体液に近い、
はい、
浸透圧を持っているので吸収しやすいんです。
お、
アイソトニックは体液とほぼ等しいんですね。で、はい、ハイポトニックは体液よりもあの浸透圧が低いのでさらに吸収しやすくなってるんですね。
あ、
へ、
そうなんですね。
だからあのスポーツなんかをやる場合っていうのはスポーツドリンクを飲むことが多いと思うんですが、これはスポーツで失われるあのエネルギーだったりとかそういったものに対応しているので、スポーツドリンクの方が今アミノ酸とかも配合されてたりするので、はい、スポーツ時の疲労回復とかそういったものに対応しやすいんですけれども、
はい、
水分の吸収っていうふうに考えるとハイポトニック、経口補水液の方が目的にかなっているということなんですね、
はい、そうなんですね。
へー、
すごい。ハイポトニック飲料とハイアイソトニック飲料の違いがある。
そうです。
こうもあるっていうこと
ですか。だから、お出かけの時に、
はい、
どうしてもスポーツドリンクが近所に売ってるなんて言って、それしかないっていう時なんかの場合は、
はい、
先ほど言ったようにハイポトニックっていう方が、水分の吸収がいいわけなので、
はい、
ハイポトニックの状態にスポーツドリンクをしてあげた方が水分の吸収がいいわけなんですね。なんで、スポーツドリンクを2倍から3倍ぐらいお水に薄めて飲んだ方がより体に水分の吸収が早くなります、
うん、
熱中症とかには脱水症状とかには効果がある、
ね、はい、熱中症、脱水症、そうですね。 まあ、その他にあの夏場だけじゃなくですね、
はい、
下痢が続いてて水分をどんどん体から出しちゃっていて脱水になりやすい状態になっている時なんかにも、はい、やっぱりですねハイポトニックの状態ですね、はい、結構補水液があればそれが一番いいですけれども、
はい、
なければスポーツドリンクを、3杯に薄めて飲ませてあげるとよりあの水分吸収が良くなるので脱水症状には効果的です。
あー素晴らしい、すごいね。
うん。
ハイポとアイソと。ね、ついこう、なんかスポーツドリンクでいいんじゃないかな、みたいな考えがちなんですけど、やっぱり違うんですね。
そうですね。吸収がいい状態にしてあげると、
はい、
あの体の負担も少ないので、
お
う
お
うう
ん、そうですよね。
特にこうダメージから回復しやすくなると思います。
だってね、水分でお腹、はい、タポタポになってしまうんだったら効率よく体内に入ってくれた方がいいですもんね。
そうですね。ごめんなさい話の腰が折ってしまって。
いやいや大丈夫ですよ。さやちゃん、はい、なんかちょっとそろそろ締めに入るんですが聞いてみたいこととかありますか？
ああでもそうですね、ワンちゃんによって毛の長さとかスムースコートロングコートとかいろいろあるんですけど。やっぱり長い子の方が熱中症になりやすいというか、はい、暑さはやっぱり溜まりやすかったりするんですか？
そうですね。やっぱりスムースの毛の子よりは、ロングの子の方が、こう、熱がこもりやすくなるっていうのはあると思うんですね。
はい。
なんで、よく、夏場だけこう、サマーカットにしてるワンちゃんとか多くいますよね。
はい、最近。
それはすごくいいことだと思うんですけれども、
はい、
たまに丸刈りにしちゃってるワンちゃんいますよね。
はい。
うん。はい。
で、あれは逆に、皮膚が見える状態になってしまうと、まあ、犬はその毛で体を守っているので、
はい、
紫外線が直接皮膚に当たってしまうだったりとか、
はい、
あと、例えば、ヤグの中。
ああ
とか、そういうところに入ったりとかした時に、
はい、
皮膚を傷つけやすくなってしまうことがありますので、
はい、
丸刈りはやっぱりちょっと避けてあげた方がワンちゃんの皮膚とか体を守るためにはいいかなと。
すっごいわかります。
なるほ
ど。うちゴールデンの時にもうほんとバリカンで3ミリとか、もう皮膚が透けて見える状態まで買ってしまったら日焼けでシミができてたの背中に。
おお。
そう。ほんと。あ、犬も日焼けするんだな。その頃全然勉強してなかったので、もうとりあえず涼しくしてあげようしか考えてなかったんで、ちょっとかわいそうなことしてしまったんですけど、よくないですね。ほどほどがいいと思います。
はい。
はい。で、中には犬種によって毛が生えてこなくなってしまうっていう子もいるらしいので、ぜひ思い切らずに徐々に短くしてあげてください。以上、明澤からでした。失敗談です。はい。まだね、ちょっと今回は予防ということだったんですけれども、篠先生が、著作になるんですかね、してる、
はい、
愛犬救命協会の愛犬救命マニュアルという本にはですね、予防はもちろん対策じゃない、なってしまった時にどうすればいいのかっていう応急処置の方法とかも載っているので。ぜひちょっと興味のある方は、アマゾンからこれ買えるんですか？
アマゾンからも買えますし、愛犬救命、そうですね、愛犬救命協会のブログの方からも、こちらも。
購入いただけると。
こちらでも、はい、大丈夫です。
大丈夫ということで、ぜひね、ちょっと手元に一冊お持ちいただいて、これから熱中症心配なので、確認していただければなと思います。定価は1600円の消費税です。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと広告を入れましたが、本編一回閉じまして、とんでもないです、は
い。
エンディングでございます。告知ある人？
はーい。
はい。
久々の。
さえちゃん。
あ、じゃあすいません。
いいよ。
いいですか？短いのでささっとじゃあ。
はい。
6月の29日、
はい、
毎月恒例のペット似顔絵の方、
はい、
開催いたします。福島の、はい、ペットワールドアミーゴ福島西店の方で1時から5時までやっていますので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、ぜひ遊びに行ってみてください。
はい、
はい、では篠先生。
はい、6月の29日からですね、銀座の、全日本動物専門教育協会の、
はい、
ホリスティックアニマルアロマセラピーの短期集中講座っていうのが始まります。
はい、
でこちらはですね、全日本動物教育専門動物教育協会のライセンスが、授与される、ホリスティックアニマルアロマセラピーの講座になっていまして、短期集中ということで2週間でそのライセンスが、発行されますので、ぜひ特に今ご自身の愛犬や、まあ、愛病さんもそうですが、プロのお仕事の方なんかに受講していただいてますので、その機会、
はい、ぜひ、はい、ちょっと受けてみてはいかがでしょうか。
はい、はい、22日に体験セミナーもありますので、気になる方はそちらの方にいらしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ興味のある方は、リンクを押しておきますので、そちらの方をご覧になっていただいてお申し込みください。明けさんから告知でございます。はい、申し込み締め切り日が近づいてまいりましたが、7月の5日6日土曜日曜日ですね、軽井沢極上ワンコ旅というのを開催いたします。これが6月の16日が締め切りとなっていますので、興味のある方はぜひデルファイスイベント専用ページから確認していただいて、お申し込みいただければなと思います。本当に盛りだくさんの内容なので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、以上をもちまして雑アニアライフ第74回目配信をお届けいたしましたのは、私明けさと石野先生、
私石野と
田口でした。
また来週。
また来週。
相変わらずですね。